御言葉の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。使徒言行録第4章の5節から14節です。新約聖書219ページの上の段になります。次の日、議員、長老、律法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイヤファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時、ペトロは聖霊に満たされて言った。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられたが、住みのお屋石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。
ものすごく暑い、毎日ですね。言わなくてもいいのにこういう言葉から始めてしまいますね。暑い日々ですが、今日こうしてまた暑い日曜日ですけれども、まあ、暑い暑いと言わんでくれと言われるかもしれませんが、主が支えてくださると信じて一緒に礼拝を捧げます。先ほど歌いました賛美歌に、疲れたる者に他けきはしの力と命を満たしたまわんってあります。やっぱり疲れてると思います皆さん。でも疲れてる者の中で御言葉の恵みっていうものは、今日聞くべき聞くこともきっとある癒しを与えるというふうに信じます。さて、今日の御言葉の12節にはこうあります。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。ここはございます。よく知られている御言葉であり、 大事な御言葉です。使徒ペトロが聖霊に満たされて語った言葉です。実は私はこの御言葉って結構思い出されるんです。繰り返し繰り返し牧師をしていても、これまでの人生の中でも、何度も思い出されてきた御言葉の一つであります。キリスト教会にとっても大切な言葉です。ですからこの聖霊が与えられて誕生したばかりの教会の歩みを語っている使徒言行録の最初の方にこの言葉が出てくるんです。教会のこう基礎の部分に、こう何て言いますかね、記念の言葉みたいなの書いてある教会もあるんですけど、そういうところにこの言葉を彫り込んでいてもいい、そういう言葉です。そしてここにおられるおよそ全ての人、まだ信仰を持っていない人たちにとっても、洗礼を受けになってない人たちにとっても、今日のこの御言葉は大切な大切な御言葉であるということを思います。今朝は特にこの御言葉に集中して、共にこの御言葉に聞きたいと願っております。 他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていない。私たちが救われるべき名、名前ってことですが、誰のことでしょうか。それは明らかであります。イエス・キリスト、イエス・キリスト、この方です。これに先立つ御言葉も見ておきたいと思います。どうしてこの言葉がどういうふうに語られているのかということを見ておきたいと思います。ずっと遡るとこれは三章に始まります。三章の一節以下に語られている出来事ですが、今日の箇所の出来事の前の日、前日のことでした。午後3時の祈りの時にペトロとヨハネがエルサレムの神殿に登っていきます。するとそこに生まれながら足の不自由な一人の人が運ばれてきたというんです。この人は毎日神殿の美しい門と呼ばれる、まあ、美しの門とも言われますが、その場所に運ばれてきて、そこに置かれて、そしてその門のそばで物乞いをしていたのです。ペテロとヨハネはそこを通るわけです。するとこの人はペテロとヨハネを見ると、ペテロとヨハネに物乞いをしました。お金を恵んでくれ、それで生活するから。するとペテロは言ったんです。この人に向かって、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。イエス・キリストの名であって、その名を語って歩きなさいと命じました。すると彼は立ちどころに足が癒されて、ペトロとヨハネと共に神を賛美しながら神殿の中に入っていったと言うんです。まあ、そのことで、まあ、人々がまあ驚くわけです。でうわーって驚きました。いつも目にしていたこの人が、足の不自由な人が足癒されて、しかも神様賛美して踊るように神殿の中に入っていってる。それを見てみんな驚いて、わーって人が集まってきたわけです。群衆になったわけですね。するとこの群衆たちに、群衆に向かってペテロがイエス・キリストのことを述べ伝え始めます。この方は私たちの罪のために十字架にかかり復活させられました。この方は今も生きておられます。かいつまんで言うと、まあ、そういう神様の救いの御業をイエス・キリストにおいて神がなさった救いの御業をペテロは語りました。そうしていると、まあ、ペテロとヨハネが こうやって群衆たちに、まあ、述べ伝えていますと。そこに祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人たちが近づいてきたというのです。そして彼らはペトロが特にイエス様の復活を述べ伝えていることに苛立って、彼らを捕らえて牢に入れたというのです。そして翌日のことから今日の箇所で語り出されています。今日の箇所になっています。翌日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まったとあります。これは最高法院という議会が招集されたということです。70人議会と呼ばれるユダヤ人の議会です。これは最高裁判所のような役割も果たしました。今日でいう国会のようなところであり、裁判所のものを同時に兼ねているような場所です。 そしてお気づきになっておられる方もあるかもしれません。ここで起こっていることはほんの2ヶ月前に起こったことと多くのことが重なるんです。つまりイエス様です。イエス様も捕らえられて十字架にかけられたで殺されるわけですが、その前に裁判にかけられました。やはり最高法院なんですよ。ここに出てくる名前もアンナスとかカイアファとかこういう名前もイエス様の裁判にも登場する人たちです。いつものメンバーがまた顔を出してきて同じようなことをしているわけです。そして彼らはペテロたちのことをこうやってどうしてこんなことをしているのかと、ペテロたちにまでやっているのかというと、これはちょっとわかるんじゃないですかね。ちょっと想像すると恐れて怖かったわけです。ちょっと大げさって言えば大げさなんです。最高法院まで召集するっていうほどのことかとか、ね、言いたくなりますよね。でもやっぱり彼らは恐れたわけです。恐れてたんです。つまりイエス様を捕らえて裁判にかけて十字架につけて殺してこれで全て終わったって思ってたのに、そういかなかった。終わるどころか、弟子たちがイエス様のことをその復活を伝えていることを目の当たりにした。そして人々が信じるようになっていった。このまま放っておいたら大変だ。で、何としてもこの出来事を封じたい、この動きを封じたいと考えて、最高法院が召集されているわけです。ユダヤの最高法院はイエス様を捕らえて裁いた時と同じように、今度は人たちを捕らえて支配しようとしています。この世においては力がものを言います。まさに力が振るわれてます。ものすごい力が、力で抑え込む力がものを言う世界、それがここにあります。強いものは弱いものを力で押さえつけます。力のないものは力の強いものに支配されて生きざるを得ません。この場面ではペテロとヨハネは力のない側の人です。だって今日の聖書の箇所には13節にも書かれていますね。無学な、ただの無学な普通の人って力ないんですよ。弱い存在なんです。押さえつけられる存在なんです。ですから二人はこの最高法院が代表するような強い権力の下でただただ支配されるほか人間的にはない、そういう人たちであります。ところがですよ、聖書はこう言うんです。その時ペトロは聖霊に満たされて言った。ある人がこの満たされるっていう言葉は別の言葉で言い換えられるって言ってます。支配される、そんな言葉で言い換えてごらんって言ってるんです。私わかるんです。そうすると分かってきます。だってこれ間違いじゃありませんよ。私たちは例えば満たされるって言葉使う。怒りに満たされるってとか言いません？怒りに満たされるときは
怒りに満たされるみたいなのはどういうことかっていうと、怒りに支配されているからなんです。満たされるっていうのは支配されるっていうことです。でもこの時彼らを満たしていたのは怒りではありませんですね。聖霊に満たされた。つまりこの時ペテロはこの世の権力、この世の力には支配されていないんです。聖霊、神の霊の支配のもとに置かれているんです。神の恵みの支配です。その支配のもとに置かれているんです。人間のこの世の力が力を振るっているところで、しかしこの世の力にみんなが支配されているところで、このペテロはそこから自由になっている。そして神の恵みの支配のもとに置かれた。そういうことなんです。ここに起こっていることは、私たちがこの世に生きるとき、この肉の目にはどうしてもこの世の力しか見えません。この目そのものは皆さんの職場や学校で、あるいはこの世に生きて、今のこの世界で生きていて、神の恵みの支配って見えません。人間の支配ばっかり見える。権力、そうしたものが支配している。強いものが勝つ、金のあるものが勝つ、権力あるものが勝つ。神の支配、聖霊の支配は目に見えません。しかし見えないということはそれがないってことを意味しません。星の王子様って、私の好きな、本があります。サンテグジュペリというキリスト者の思想家が、哲学者とも言えるような人ですが、書いた人の名著ですが、その中に、王子様がのその星の王子様の中にこんな言葉があるんです。見えないものこそ大切なんだって見えないものは存在しないんじゃないです。見えないものは存在する、見えなくても存在するってあるんです。神の支配も見えません。私たちの肉の目に見えるのはこの世の力。この時ペトロは見えるところにおいては捕らえられて裁きの座に引き出され、自由を奪われています。もしかしたら鎖でつながれてたかもしれません。文字通りこの世の支配、人間の支配のもとに、もうそれに好き勝手されて今いるように見えます。けれども今日の聖書の箇所が伝えておりますのは、この世の支配のもとでがんじがらめにしている人の、されている人の姿じゃありません。ペテロは今聖霊、神の恵みのご支配のもとにあります。聖霊は神ご自身です。聖霊ってのは神ご自身です。だから聖霊に満たされてるっていうのは神様のご支配のもとに自由にされてるってことなんです。支配というとね、なんか嫌だなっていうことを思われるかもしれません。私は誰にも支配されない、されたくない。でもね、神様の支配ってそんな悪いものじゃないんですよ。人間ってやっぱりどっちかしかないんです。この世の力のもとに生きていくか、神の力のもとに生きていくか。聖書はそう語っています。神の恵みの力のもとに生きたときに人間は本当に自由になります。
そこには自由があります。支配っていうと自由がないと思うかもしれませんけど、信仰に生きるとき本当に自由が与えられます。生きる力が与えられます。押さえつけられるなんてことありません。だからペトロはここで押さえつけられようとしてますが、押さえつけられてないじゃありませんか。押さえつけられなくて彼は、自由にされていますよね。そしてこの時ペテロを満たした、この聖霊は私たちのうちにも働いている。私たちにもまたこの聖霊の支配を与えられている。それが聖書が語っていることなんです。教会は聖霊によって建てられて、聖霊が注がれて建てられて導かれています。この礼拝の場所っていうのもまさにこの聖霊の恵みの支配が与えられている場所です。与えられるべき場所です。つまり見えない、この支配なんですけど、目に見える仕方で表されていくのがこの教会という礼拝の場所です。ですから教会では、目に見える、人間の力とか、成果とかですね、人間の技みたいなのは褒めたたえられませんよ。どれだけすごいことしてるとか、どれだけ立派な人だとか、どれだけのものを残したとか、どれだけのいいことをしてるとか、そんなことはここでは褒めたたえられません。ここで褒めたたえられるべきはただただ神様ですじゃないですか。もう賛美の歌を歌い始めて礼拝をしてますよね。私たちは自分自身、自分たちを褒めたたえたりしません。神様を褒めたたえます。力あるものを褒めたたえたりはしません。神を褒めたたえます。それは自由にされる場所だからなんです。そして見えない神様を褒めたたえる。そしてまたここでは、だからこそ力のあるものが力のないものを支配したり、自分の思い通りに人を操るなどということがあってはならない。でもこれってなかなか見えないんですよ。この神様の恵みの支配って、神おられますかって、神は一体どこにおられるかって、そういう声が今世界に満ちています。戦争が起きます。自然災害が起きます。苦しむ人たちが後を絶ちません。見捨てられたかのように生きている人は後を絶ちません。苦しい苦しい苦しい、神はどこにという声が至るところで上げられているのが今のこの世界、私たちが生きている世界です。聖書はそれを知らないのではありません。でも目に見える世界では力が全てを支配して、力あるものが弱いものを支配して押しつぶしている。だけど本当は違うんだって言ってんですよ。本当は違うんだ。神の恵みの支配ってのはもう始まっている。聖霊の支配ってのは存在する。ただ見えない。そしてこれをこの世の力っていうのは押さえつけて押しつぶそうとします。ここでもそうです。その力が現れ始めた時にこの世の力は全力を尽くしてペテロに襲いかかるんです。そして捕らえて潰そうとします。でも見てください、聖霊に満たされてってあります。聖霊がペテロを支配するんです。
聖霊は強いんです。ものすごく強いんです。実は負けませんよ、絶対。押しつぶせないんです。彼らを満たしたのは聖霊です。この世の力ではありません。そして彼らは神の言葉を語り出しました。目に見えない神の霊はイエス・キリストを述べ伝えさせるんです。それがここで起こっていることです。聖霊においてペトロは語ります。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのはあなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられたが、隅の親石となった石です。他の誰によってもお救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。ここで語られているのはイエス・キリストのことです。その恵みのご支配です。目に見えない支配がこうやって言葉によって明らかにされています。隅の親石、この方は隅の親石になられました。家を建てる者がは石を積み重ねます。石造りの家です。ここで言われていることはこういうことです。石造りなんです。当時の家って石を建てていきます。石を建てて、こっちからも建てていきます。こっちから建てていきます。最後にここにドンと置くのが隅の親石。でも家を建てた石、もう家を建てる者がこれはいらんって言ってこれは役に立たんって言って捨てた石、でもその石が要石となった。この石が全てを支えている。この目に見えない現実を語るんです。それがイエス様という方だと。十字架につけられたあなたたちは放り出した。だけどこの石を神様は要石として、隅の親石として、この世界を、家は世界を支えておられる、この方がおられる。そしてこの方がこそ救い主、この方を置いて他に救いはない、この方以外に罪を許すことがおできになる方はないからだって。ここで全ての人の罪が許される。聖霊に満たされたペトロは聖霊のご支配のもとで大胆に語ります。おっちょこちょいのペトロなんです。本当は弱っちいペトロなんです。でもその弱いペトロがここではしっかり自由にされて、本当に見るべきものを見て語っています。大胆に語ったと今日の聖書の箇所にありますね。大胆さを聖霊は与えました。でも聖霊が与えるのはそれだけじゃありません。愛なんです。このペテロの言葉は愛の言葉です。繰り返します。ここでペテロが語っている言葉は愛の言葉です。愛のメッセージです。どういうことでしょうか。今ペトロが立っているのはエルサレムの議会、最高法院です。サンヒドリンです。大祭司カイアパ、アンナス、先ほども申しましたがこの人たちはイエス様を十字架にかけた人たちです。最高法院がイエス様を死に定め、ナザレの人イエスを殺しました。殺す決定をしました。 ですからここでペトロははっきりと彼らに言い渡します。あなた方が十字架につけて殺した、しかしそういうふうに言いまして、ペテロはだからあなたたちは神に裁かれる、そう言ってんじゃないんですよ。あなたたちが十字架にかけて殺した、とんでもない罪を犯した、だからあなたたちは殺される、神が裁かれる、そう言ったのではなくて、彼は神の救いについて語り始めます。語ります、語っています。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。一番最初に申しました、この聖書の言葉は教会のキリスト教会の根幹を表す言葉だと、基礎の部分に書いていても刻んでいてもいい言葉だと言いました。ただこの聖書の言葉はうっかりすると誤解されるんです。いや、誤解されてきたんです。だからキリスト教は嫌なんだっていう人もいます。排他的、自分たちだけがこそ救いだ、救い、自分たちが一番みたいなふうに取られちゃいます。そして実際キリスト教会の歴史っていうのはこの言葉を私は誤解してきたところがあると正直に認めなくちゃいけないとすら思っております。さまざまな人々と私たちも生きていきます。異なる人たち、異なる宗教の人たちと実際この町で私たちは生きています。家族の中にもいるかもしれません。そこでどう生きるかいつも問われているのが私たちでありますし、夏になるとものすごく感じますよね。盆、そこら中盆踊りとかお盆とかあったりして、ああここは異教社会だって、まあ、そうでやっぱり実感するじゃないですか。それだけじゃなくって、まあそういうことだけじゃなくって、この世の力みたいなのをやっぱり私たちも感じながら生きてますよね。この世で支配してくる人たちがいる、どう生きるかっていうのは問われてますね。でもその中で今日の御言葉は大切です。でも注意深くある必要があります。まずはっきり申し上げて、これは決して排他的な言葉じゃないってことなんです。気づいてないといけないことは排他的な言葉ではないってことなんです。救いの唯一性を語る言葉が排他的じゃないって不思議なことですが、でも実際そうです。ペトロは他を排する、排除するためにこの言葉を語っているのではありません。宗教論争をしているわけでもありません。比較宗教として、キリスト教が一番って言ってるわけじゃありません。一番優れてるとかそういう話をしているわけでもありません。言ってしまえばこういうことですね。ここで働いている力、絵にするとどういうことかってことです。これじゃないんです。こういう力じゃないです。これじゃないんです。つまり跳ねのけてるわけじゃないんです、この言葉は。そうじゃなくてこっちなんです。こうなんです。こういう言葉ですよ。そういうふうにこの御言葉を私たち聞かねばなりません。そうしないと分からなくなります。ペテロは こう言ってます。
もう一度ゆっくり読みますね。
他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないからです。アンダーラインを蛍光ペンで引いてほしいぐらいの言葉がここにあります。それは私たちっていう言葉です。
私たちの中には誰が含まれるんでしょうか。
この言葉の中にはアンナス、カイアパ、最高法院の議員たち一人一人が、そしてペトロが入っています。
聖霊に満たされていたペトロを支配していたのは、言い換えるとさっき神の恵みの支配だというふうに言いましたが、もう一つ言い換えるとこう言っていいと思います。神の愛です。十字架にかかって死んでくださったキリストの愛です。
聖霊に満たされた、聖霊の支配の中にあった、あるということは神の愛の支配のもとにあるということです。聖霊は愛なんです。ちょうど先週私がたまたま読んでおりました神学の書物ありましてね、そこにねこんなこと書かれてたんですよ。コリントの信徒の手紙に、愛の章ってのがあるんです。コリントの信徒の手紙の13章っていう、結婚式の時にもよく読まれる言葉で、愛の定義がありまして、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼をしつつ自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かないっていう、あの箇所ありますね。その箇所がはこれはよくキリストはって、キリストと私を比べてごらん、私には愛がない、でもキリストにはある、愛をキリストに言い換えてごらんってよく言われる。だけど私はこう思うって言うんです。ここは文脈からすると聖霊って言い換えるべきだと。聖霊は忍耐強い、聖霊は情け深い、つまり聖霊は愛なんです。聖霊に満たされる、聖霊に支配されるってことは愛に支配されるってことなんです。ペトロもここで愛に支配されないと言えないですよ。こんな自分を押しつぶそうとする人に向かって、私たちなんて。そしてペトロはこの愛によって自分もまた救われた、そして自分もまたイエス様を十字架につけた人間だって受け止めてるんです。で、そしてその愛がその他の人たちにもって、だから私たちが救われるべき名は天下にこの名の他人間には与えられていないって言ってるんです。つまり他を排除するんじゃなくて、むしろこっちが迎え入れる、受け入れる、許す、そういう愛の中に招いている、そういう言葉、驚くべきことなんです。そしてこれが見えてきたって言うんです。つまりこれに聖霊に満たされたところで、この見えない神の愛の支配が見えてきた。つまり私たちはこの世の中で生きてて何の希望もない、何の未来がなかなか見えないみたいなね、そういう思いにとらわれることあるんじゃないですかね。だけど違うんです、違うんです。神の愛が私たちを支配している、この世界を支配している、キリストの許しの愛が、救いがある。 ペテロは支配者たちの敵の中にはおりません。この世の力の支配、敵や憎しみ、怒りの支配の中にはもういません。見えない本当の支配、すべてが大いなる方の皆のもとにあるということを知っています。その皆が私たちにも与えられています。私たちもまた同じ皆のもとにあって、その救いに預かって生きております。そしてすべての人を愛を持ってこの皆のもとに招くように教会は建てられております。イエス様は今も言われます。私のところに来なさいって。その恵みの支配が今日私たちにも明らかにされています。どうかここに生きてください。いや、一緒に生きようではありませんか。お祈りをいたします。主なる御神、今日の御言葉を感謝をいたします。私たちが救われるべき名、その名はイエス・キリストです。この私たちということの中に排除されているものはここにの中に一人もいません。いや、私たちが出会うすべての人がこの皆のもとに招かれていることを知ります。愛の中に生きるように招かれていますけれども、どんだけ私たちは憎しみや怒りに支配されて生きてきたかを思い起こさずにはおれません。恥ずかしいばかりです。どうか悔い改めをもって、このキリストの愛の支配の中に、神の愛の支配のもとに、今日から始まる一週間を歩ませてくださいますように。この御言葉がどうぞ私たちの心に刻まれる御言葉となりますように。どうぞあなたが今日から始まる一週間をお支えください。主の御名によって祈り願います。アーメン。